主の守りの御手、話池宮城義弘。
はい、皆さんおはようございます。今日も新型コロナ感染拡大のために、教会に集まることができませんが、まあ家々でそれぞれ 2,3 人集まって、このライブ放送を通して、礼拝に参加してください。この日は神ご自身が休まれ祝福し聖別したされた日であります。特別な日であります。で、この安息日、聖日、この日には普段ならば、まあ捧げ物を持って献金を持って神様のために捧げたりします。また聖書を見るとこの日に聖なる装いを持って主の前に出るようにとも言っています。だからいろんな面で私たちはこの日を特別な日として、天皇創造主を崇めたいと思います。それではお祈りしてから始めたいと思います。万物の創造者であられる、また慈しみと憐れみに富んでおられる天のお父様、一週間に一回この聖日にあなたに賛美と礼拝を捧げるこの特権を心から感謝いたします。全世界でこの日を覚えて、そしてそれぞれの場所で、礼拝を捧げている方々を同じような祝福にを預からしめてくださるようにお願いいたします。今日あなたの御言葉を取り継いでくださる池宮城長老の上にあなたの豊かな助けと祝福を与えてください。聖霊の助けを与えてください。そしてまた聞く一人一人に同じ聖霊の助けがあって、天からの命の言葉に預かることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。最初の賛美歌3番ですね。はい、
雨土の御神よ、
Amen.
それではね、池宮兄弟の説教の前に、新庄正也さんによって特別賛美 がなされます。
今朝はですね、皆さんと共に、主の守りの御手というテーマでですね、少し考えてみたいと思います。今日ですね、特にこの数ヶ月の間、世界で最も関心のあるテーマとして、おそらく新型コロナウイルス、この状況をですね、皆さんはですね、非常に注目しているのではないかなと思います。で、私も毎日のようにこのニュースを見たりしてますけれども、今現在ですね、日本においてその感染者が 12,848 人、そのうち345人が犠牲者になってますね。そして世界では279,986 人がですね、感染してるんですね。そのうちですね、195,920 名が亡くなっています。このように拡大している新型コロナウイルスなんですけれども、まあそのニュースをこう見ているとですね、私の目に飛び込んできたものがあったんです。つい最近だったんですけれども、このような、まあ、TBS ニュースという、まあ、記事ですけれども、インターネットのデジタルのニュースの記事をどうも見てたわけです。そうするとですね、このような記事が目に飛び込んできました。世界は元に戻らない。こういうですね、見出しがボーンと出てたんですね。どういうことなのかなと思ってちょっと見てみましたが、詳しくは書かれてませんでした。しかし、この WHO のテドロス事務局長という方、この方ですよね。この方が、そのような発言をされているんですね。世界は私たちがいた元の姿には戻ることができないでしょう。新しい日常になるはずですと言ってるんですね。このまた新型コロナウイルスとのこの戦いというのはですね、その戦いは長い道のりで、長期間ウイルスが滞在する中で生活することになると述べていたようです。その他にもニュースはいろいろありましたけれども、この日経ビジネスという記事の中ではですね、これも4月22日のものですけれども、工作機械大手の DMG 森正規という会社のですね、森正彦社長でしょうかね、氏がですね、このように言っています。新型コロナ感染拡大が収束しても、経済活動はこれまでのような水準には戻らないとの見通しを示したというふうにですね、記事がありました。人々はですね、 不安な日々を過ごしています。私たちの周りでもですね、まあ、この沖縄県においてもですね、死者が4人出ましたね。そういう中にあって皆さん不安を抱えているわけです。一体この状態がいつまで続くんだろうか。いつになったら新型コロナウイルスは収束されるのだろうか。こういう時に一体誰に頼ったらいいのだろうか。これから日本は、そして世界はどうなっていくんだろうか。こういうふうにですね、不安を抱えている。不安と恐怖で気絶しそうになっている。そういう状況になってきています。そしてこの新型コロナウイルスに伴ってですね、様々な問題が出てきているんです。ただ、健康上の問題だけではありません。もちろん、健康上の問題。そして、まあ、健康の問題ではありますが、この医療機関の問題ですね。我々がもし、コロナウイルスに感染した場合には、特別に隔離されてですね、治療をされるわけでしょうけれども、その医療のスタッフがまず足りないということ、そして医療のための様々な物資が足りないということなんですね。ある大阪のその、実際にその治療に当たってた看護師が語っていた記事がありましたが、その中では物資が足りないために、マスクやゴーグル、それから着てるこの服、なんて言うんでしょうね。この専用の服があるようですけれども、そういう服はですね、患者が変わるたんびに取り替えないといけないものなんですよね。ですから毎回捨てて、当然手袋も捨てて新しいものに着替えて接するわけです。ところが物資が足りないために使い回しをしてるっていうんですね。異常です。非常に危険ですよね。それだけではない。そのスタッフが足りないというのは、この感染が拡大していくにつれて、辞める方々がどんどん出てきている。看護師。医者はどうなのか聞いていませんが。そうなってくると、そういう患者が現れてきた時に対処する人がいないんです。医療崩壊。そういった問題が出てきています。また、さらに経済問題。今、いろんな自粛、イベントや仕事や様々なものが自粛、が迫られていてですね、ビジネスも海外に出張していろんな交渉ごと全くできない、機会も止まっています。あるいはお店をクローズにしてですね、収益が全く上がらない人たちもいるわけですよね。経済問題出てきています。そして学校も、これ教育問題ですよね。学校も休みに休校になっていて、家で過ごさないといけない。果たして子どもたちがちゃんと教育が受けられるのだろうか、ちゃんとした教育ができるのだろうか、こういう問題も出てきています。そして、まあその教育問題に関してはですね、もう一つの記事だったんですが、これは毎日新聞の記事で、4月24日更新されたものですけども、こういう見出しがありました。学生13人に1人が退学検討。バイト減で減6割。親の収入も学費に不安。こういう見出したんですね。今までバイトして稼いでた、そのバイトがなくなってしまった。親の収入も減ってしまった。そうしたら大学のその学費を払う資金がないので、13人に1人は辞めようと考えてる、大学を。そういう状況になってきました。教育の問題があります。そして家庭の問題。この家庭の問題と言いますのは、コロナウイルスが蔓延してきているために、自宅で働いている人たちいますよね。会社に出勤しない。で、家で働くんですが、会社と家との関係が全く違いますよね。子供たちもいる。仕事をしていながら邪魔される。で、普通のこの、まあ、今までのこの、会社でのいろんなスムーズなやり取りができない。そういったことで、親もストレスが溜まってくる。子供もストレスが溜まってくる。暇で溜まらない。一日中勉強してるわけにはいかないですよね。家の中にいる。外に出てはいけないと言われているので、家の中にいる。どんどんストレスが溜まって、暴力を振るうというですね、この家庭問題にまで広がっています。マタイによる福音書の24章を見ますとですね、そのような時代が来ることを予言されています。書かれています。 様々なことが書かれていますが、戦争や飢饉がある。そしてルカによる福音書21章の10節を見ると、そこに疫病という言葉も出てくる。今がまさにそういう時代なのかもしれません。しかしこれはまだ海の苦しみだとも言っている。どんどんこれからですね、私たちの想像を超えた問題が起こるのかもしれない。そういう時代に私たちは一体ですね、誰に頼って生きていったらいいのでしょうか。聖書の中からですね、少し、私たちはどういうふうにすれば様々な問題から守られるんだろうか、守られるのだろうか、このことをですね、考えてみたいんです。しかも少し逆説的にちょっと考えてみたいと思います。このことを考えるときにですね、私の心に思い浮かんだのが、イスラエルの初代の王であるサウル王の経験の話でした。サムエル記上13章に出てくる、ストーリーなんですけれども、その中にですね、ペリシテ軍と戦う場面が出てきます。戦おうとする場面が出てくるんですね。そしてペリシテ軍と戦うためにイスラエルの人たちは召集されていたんですが、で、ペリシテ軍もここに書かれていますように、サムエル記上13章5節ここに書かれていますように、ペリシテ人はイスラエルと戦うために集まった。戦車3000、騎兵6000、民は浜辺の砂のように多かった。彼らは登ってきて、ベテアベンの東のミクマシに陣を張ったというふうに書かれていて、ペリシテ人もですね、もう大軍を引き連れてイスラエルと戦うために集まっていたんですね。イスラエルはですね、その大軍を見たときに恐れてしまった。自分たちよりもはるかに多い、そしてすべての面でもう彼らは強大でですね、装備においても軍備においても、それから設備においても圧倒的にイスラエルの民の勢力よりも勝っていた。それを見たときに彼らは震えてきたんですね。怖かった。イスラエルの民は恐れました。彼らはですね、そのペリシテ人、その敵に当面する準備が全くできていませんでした。そして恐れをなしたイスラエル軍のある者たちはですね、近くの洞穴や岩、岩陰、そういったところに身を隠す者まで出てきたんですね。さらに、この合戦が近づくにつれて、脱走者が急激に増えてきて、いわゆるその、命が惜しくなってですね、逃げ出したわけですね。その場に踏みとどまった人たちも、当然いたわけですけども、彼らもですね、不吉な予感と恐怖に満たされていたというんですね。このペリシテ人と戦うときに、以前からですね、サムエルを通して、指示が与えられていました。それが、サムエル記上10章の8節に書かれていますが、あなたは私に先立ってギルガルに下らなければならない。私はあなたのもとに下っていって、燔祭を備え、秋音祭を捧げるでしょう。私があなたのもとに行って、あなたのしなければならないことをあなたに示すまで、7日の間待たなければならない。こういう指示がですね、サウルに与えられていたんです。戦う前に、待っていなさい。何をするか教えるから。というふうにですね、告げられていた。ところが、そのペリシテ人を見たときに、その状況がですね、あまりにも不利なために動転してしまったんでしょうか。サウルはですね、サウルを待たなければいけなかったんですけど、サムエルを待たなければいけなかったんですが、なかなかサムエルは現れてこなかった。現れなかった。その間ですね、サウル王がどうするのかを神様は実は試しておられたんです。サウルはですね、その場の状況のゆえに、しびれを切らして、サムエルが来るのを待たずにですね、燔祭を捧げてしまうんです。何をするか知らせるから待っていなさい。そしてサムエルがですね、燔祭を捧げることになっていた。 この二つのことをですね、サウロは待つことができずに自分でやってしまうんです。しかも、鎧を着て、武器を持ったまま、神の祭壇に上がっていったんですね。神聖な儀式をサウロは軽く考えていました。サウロはその神の指示、言葉にですね、従わなかったんですね。人類の曙望という本の中に、王と国民とが神に従属した者として行動する限り、神は彼らの防御となられるのであった。しかしイスラエルでは、すべてにおいて神の使上権を認めない王国は栄えることができなかった。サウルがこの試練の時に神の要求に対する尊敬を示したならば、神は彼によって神の御心をなさることができたのである。ところが彼はそうしなかったために、神の民の代表者としての資格を失った。サウルは試されていたんです、神様に。本当にこの王は神様に従うだろうか、神の言葉に従って忠実に行動するだろうか、試された。でもし忠実であったならば、大いに祝福して彼をですね、強めて、勝利から勝利へと導くはずだったんです。ところがそのペリシテ人の軍勢を見てですね、うろたえたのか、もう不安になって自分で何かしようとし始めた。同じ、人類のアンティモルの続きなんですけれども、我々は神の試練を受けるときに、それがどのような重大なことに関わりがあるかを知らない。サウロも知りませんでした。自分が何か今からやろうとしていることがどんな重大なことと関係があるのか分かっていませんでした。神の御言葉に全的に服従する以外に安全はない。神の約束はすべて信仰と服従を条件にして与えられたもので、神の命令に応じなければ、聖書に記されている豊かな恵みに預かることができない。我々は衝動に駆られたり、人間の判断に頼ったりしてはならない。我々はどんな環境にあっても、神の掲示された御心を仰ぎ、神の明らかな戒めに従って歩かなければならない。結果は神が責任を負ってくださる。我々は試練の時に神の御言葉に忠実に従い、どんな困難な事態においても神に信頼され、神の皆に栄光を期し、神の民の祝福となることができることを人々と天使の前で実証することができるのである。サウル王はですね、待たなくてはいけなかった。しかし彼は待つことができなかったんですね。不信仰だった。その結果はですね、彼の取った軽はずみなこの行動はですね、結果を生み出しました。その結果は、神様の前にですね、王として、この国の代表者、責任者としてふさわしくないと見られたんです。しかしこれは、まだ取り返しのつかない罪ではなかったと言われていました。実は、サウル王には二つのテストがあって、今話したのが最初のテストです。ちょうどこの彼が王様になって2年目のことでしたね。そしてまた、もう一つの二度目のテストがあるんです。それも見てみたいと思います。サムエル記15章になるんですが、サムエル記上15章の3節、このような聖句があります。今行って、アマレクを打ち、そのすべての持ち物を滅ぼし尽くせ。彼らを許すな。男も女も、幼子も、血のみ子も、牛も羊も、ラクダも、ロバも、皆殺せ。一見非常に残酷なような気がするんですが、しかし神様はこのようにですね、指示されたんです。そして、サウロはですね、それを受けて戦いに出るわけです。この場合ですね、サウルのなすべきことは、神の言葉を敬い、 神の指示に従うことでした。しかしサウルはまたしてもですね、神の指示に従いませんでした。正確には部分的にしか従わなかったんですね。アマレクの王様アガグをですね、生かし、羊と牛の良いものを残し、子羊を残し、すべて良いものを残しておいたっていうんですね。すべて殺しなさいと言われていたんですが、自分がいいと思ったものは取っておいたわけです。そしてその分取り物である動物を神の前に捧げようとした。これは実は、まあ、サムエルにそのあなたは何をしたのですかと言ったときに、サムエルに対してサウル王は、いやこれは神様に捧げるために取っておいたんですと言い訳をしました。しかし実はこれは自分たちが持っている家畜から良いものを神様に捧げるのが嫌で、分取り物の中から捧げようとしただけだったんですね。同じ、本の中に、サウルはここで最後の試練に当面したのであった。彼は神の御心をあえて無視し、独立した王として国を治めようと決意したことを示したので、主の代表者として王権を委託されることができないことになった。神様はですね、憐れみ深くて、この二度目のテストの時に、彼が前回の自分の過ちを認めて悔い改めて全的に従ったならば彼を指導者として認めるはずだったんです。ところがまたもや彼は神の御心に反した行いをしてしまった。明らかな神様の言葉に従わなかったんですね。そしてそれどころか無視、あえて無視して自分が王であることを主張したんですね。独立したこの国の王では私が王であると、私の言うことを聞きなさいという立場を取ってしまった。そのために王権を委託されることができなくなった。別の人に譲られることになったんですね。そう、その時の聖句、サムエル記上15章の10節、その時主の言葉がサムエルに臨んだ。私はサウルを王としたことを悔いる。彼が背いて私に従わず、私の言葉を行わなかったからであると。主はですね、神様はサムエルに告げたんです。まあ、しかしこの悔いるという言葉は、この悔いるという言葉はですね、面白い言葉です。人間の場合は、まあ、いわゆる後悔、とか、悔いるとかっていう言葉を使うときに、いや、あれは自分の、選択や、そのやったことが間違いだったという意味が含まれてますよね。しかし、神様の場合はそうではないと言われています。その解説をちょっと読んでみたいと思いますが、神の悔いとは、人間の悔いのようなものではない。イスラエルの栄光は偽ることもなく、悔いることもない。彼は人ではないから、悔いることはない。サムエル記上の15章29節の言葉ですね。人間の悔いは心の変化を言うのである。神の悔いは環境と関係の変化を意味する。人間は神の恵みに預かることのできる条件に応じることによって、彼の神との関係を変えることができる。それとも、自己の行為によって恵まれた状態の圏外に、自分を置くこともできる。しかし主は、昨日も今日もいつまでも変わることがない。サウルの不服従は、彼の神との関係を変えた。しかし、彼が神に受け入れられる条件に変わりはなかった。神の要求はなお同じであった。神には変化とか回転の影とかいうものは、ないのである。神様の条件は常に一緒。神様の心も全く変わらない。ただ人間が変わっていくんですね。サウル王と神様との関係、最初油注がれた時に彼はですね、全く神に従おうと思ったはずなんです。そしてそのように始まったんです。ところが途中からですね、神の言葉に従わなくなった。 これは人間が神との関係を切ったということになります。神様は常に条件を与え、私を選ぶならば祝福しましょうという立場を全く変えていません。しかしサウル王はですね、自分を権威者としてですね、国の権威者として、自分が立ちたかったために、神の言葉ではなく、自分の思いを通しちゃったんです。それが祝福を受けることができない原因だったんですね。私たち、このことをですね、非常に教訓として受け止めなくてはいけないと思います。私たちが祝福されないのは、あるいは守られないのは、何なのか。ちょっと戻しますけれども、ここですかね。神の悔いは環境と関係の変化を意味する。変わるのはですね、常に人間の方です。神様は全く変わらないです。そして、この神の戒めも全く変わらないですね。ずっと一緒です。人間が、これは無効になったとか、あるいは今は従わなくてもいいものですというふうに言って人間が変わっていくわけであって、神様は全く変わらない。ですから人間はですね、神の恵みに預かることのできる条件、これは神の戒めです。神様の御言葉です。それに従うこと。いわゆる契約関係なんですね。皆さん、売買契約っていうのを結んだことありますか？何か物を買うときに契約して物を買ったことがあるでしょうか？大きな買い物をするときはそういうことをしますね。土地や財産を、土地や建物ですかね、を売ったり買ったりするときなど。で、車をローンを組んで買ったりとか、するときにサインしますね。いついつまでに納める。あるいはいつ、毎月いくらずつ納める。そうするならば、品物が提供されるということですよね。そういう関係です。神様、あなた方が、神の民、私たち人間が、神様を信じるというならば、神様の言葉に従いなさい。そうすれば、あなた方は完全に守られる。という話なんですね。そう、神様は決して変わることがない。変わるとすれば、私たちがですね、ごめんなさい、ちょっと言い忘れましたけれども、ここに、神の恵みに預かることのできる条件、この神の恵みに預かるということはですね、これは、主の守りの御手のうちにあるということなんです。この恵みを施すためには、この中にいなければいけない。神様が囲っておられる、あるいは伸ばしておられる御手の中に常にいないといけない。外に出てはですね、圏外ですよね。ここになんか確かここに圏外という言葉があったと思うんですが、前の引用文でしたかね。次の引用文でしたか。ごめんなさい、ここですね。はい、失礼しました。ありがとうございます。自己の行為によって恵まれた状態の圏外に自分を置くこともできる。神様囲ってくれてるのに、わざわざそこを飛び出していくと守れませんよって言ってるんですよ。さて、私たちは終末の時代に生きてると言われていますね。そういう時代に生きている私たち、この歴史の、聖書の歴史からですね、一体何を学ぶか。単純なことなんですけれども、忘れがちなことですよね。神様は私たちを守ってくださる。信じる者を守ってくださる。これよく知ってるんですが、ところがその条件を果たさない信仰者が多いということですよね。この週末における大きなポイントになるところ、これは何かと言いますと、すべての戒めに従うということです。サウル王がもし神の御言葉にすべて従っていたら、彼は 大いに祝福されて、おそらくダビデは登場しなかったかもしれません。でも彼が御言葉に従わなかったので、ダビデが王様になったんですよね。私たちもこの時代にあって、冒頭で語ったように様々な問題がこの世の中で起こってきている。災害もありますよ。あ、ところで、最近沖縄にも地震が多いそうですね。で、ある方々は、もしかすると今年、2020年ですよね。今年、東京で地震が起こるかもしれないと言ってる人もいるんですね。それぐらいなんかあちこちで地震が頻発しているらしいんです。で、これはですね、新型コロナウイルスのニュースがあまりにも表に大きく出てるために、表にあまり出てこないようですが、しかし、地震という問題もあるそうです。まあ、聖書の言う通りですね。それが同時に起こっています。そういう時代にあって、私たちが神様の守りに預かるためには、私たちも条件を果たさないといけないということです。約束事ですから。大曹洞に有名な言葉があるんですね。まあ私たちよく使うんですけれども、各時代の大曹洞の下巻の378ページというところにこういう言葉があります。嵐が迫ってくるとき、第三天使の使命を信じると公言していながら、真理に従うことによって清められていなかった多くの者が、その信仰を捨てて反対の側に加わる。そうなんですね。この経験というのはですね、サウル王が経験したのと一緒なんですよ。これから我々が直面する問題なんですが、過去に多くの人たちが試されて失われていったのは、真理に従わなかったからなんです。神の言葉に従わなかったから。そして、彼らはですね、自分自身が失われていくだけじゃなくして、そういう人は、反対の側について敵となるって。怖いですね。続きを読んでみます。彼らは世俗と結合し、その精神を抱くことによってほとんど同じ見方で物事を見るようになっている。神の言葉を知っている者としてではなくて、世の中と同じ目線、考え方で物事を考え、処理しようとする。そして試練が来ると、彼らはすぐに安易で一般受けのする側を選ぶ。もうこれはですね、セブンス・アドベンチの人たち、特にこの、週末の真理を研究している人たちは、もう耳がタコになるほど聞いてるはずです。この引用文ですね。でも、我々は本当にこの意味を十分理解しているでしょうか。私たち、神を信じ、そして、その戒めを守っていますと、あるいは、守っていきたいですという決意を持っている人たちの中から、多くのものが振るわれるということが書かれているんですよ。つまり、極端な話をすると、ここに集まっている人たちのほとんどはいなくなるということです。怖いですね。そう考えると怖いですね。そして、今までそういう神様のことを考えたこともなかった人たちと入れ替わりです。になるっていうんです。そういう時代が間もなくやってくる。もうその前兆は見えてますよね。そういう時に私たちは、どうすればいいんでしょうか。もうやることは一つです。My Life Today という本の中で250ページにこういうことが書かれてありました。神に従うという気持ちがあるときに、そしてその目的のために努力を注ぐときに、イエスはその気持ちと努力をその人の最善の奉仕として受け入れ、その足りない点をご自分の功をもって補われる。素晴らしいですね。ありがたいですね。我々弱いです。全然完全じゃないですよね。その人間がどうにか神の御言葉に従いたいという気持ちを持ったとき、そしてその目的のために努力するとき、足りないですけれども努力するとき、これ認められるって、ありがたい話じゃないですか。そしてね、 神様がこの世にせよと言われたものは約束だとも言われていますけれども、それをこうしたい、そうするべきだと感じて、それを努力して、それを目的を達成しようとするとき、力が与えられる。知恵も与えられるっていうんです。そしてその人の努力は最善の奉仕として神様は受け止めるっていうんです。それでも足りないので、その足りない分は、イエス様が補ってくださるそうです。ありがたいですね。主を最も恐れる人、神を最も恐れる人は、将来を最も恐れない人だって。我々はですね、人の恐怖から、私たちを救ってくださる神に信頼しなくてはなりません。クリスチャンの奉仕という本がありますが、その中に落胆している者に信仰、祈り、仕事という確かな治療法がある。信仰と活動は確信と満足を授け、それは日ごとに増し加わる。あなた方は不安な予感や多くの失望の気持ちに負けそうになることがあるか。どんなに喜びのない日で、どんなに形勢の悪そうに見える時でも、恐れてはならない。神を信ずる信仰を持ちなさい。神はあなたの必要を知っておられる。神はあらゆる力を持っておられる。神の無限の愛と憐れみは疲れることがない。神が御約束を守らないのではないかと恐れてはならない。神は永遠の真理であられる。神は神を愛する者と共に結びたもうた契約を決してお変えにならない。そして神はその忠実なしもべたちが必要に応じて要求するだけの能力をお授けになる。さっきそう言いましたね、私ね。我々が神様の言われることに従いたいと思うとき、そしてその目的に、ですね、こう向かって努力するとき、力が与えられるって。ここで能力が与えられると書いてある。弱いけれども、それができるようにしてくださるって言うんですよ。そして、常に変わらない。神様は私たちと契約を結んでおられます。神を信じ従う者は、神の守りの御手で守られるという、この契約ですね。絶対に破らないって言うんです。この後はちょっと聖句の中に私たちに対する約束がどういう約束があるか少し見てみたいと思います。エレミア15章の20節。私はあなたをこの民の前に堅固な聖堂の城壁にする。彼らがあなたを攻めてもあなたに勝つことはできない。私があなたと共にいてあなたを助け、あなたを救うからであると主は言われる。私はあなたを悪人の手から救い、無慈悲な人の手から贖う。力強いですね。詩編5編12節。主よ、あなたは正しいものを祝福し、盾をもってするように、恵みをもってこれを覆い守られます。ペテロ第一の手紙1章5節。あなた方は終わりの時に掲示さるべき救いに預かるために、信仰により神の道からに守られているのである。それからもう一つはこの聖句を挙げてみました。ヨブ記1章の10節。あなたは彼とその家及びすべての所有物の周りにくまなく間垣を設けられたではありませんか。あなたは彼の勤労を祝福されたので、その家畜は地に増えたのです。まあ皆さん、こういうヨブのストーリーは皆さんよくご存知ですよね。彼が守られ、そして祝福されていたのはなぜか。まあ彼は全き者と呼ばれていたと、そこの聖句には聖書には出ていますけれども、神様が、彼が神の御言葉に従って歩んでいたので、最善を尽くしていたので、神が彼のすべての所有物と彼自身にですね、間垣を設けられた。これは神の守りの御手です。それを設けていたので、 彼は祝福されていたっていうんです。私たちも条件は一緒ですね。私たちも神様に従うことを決意し、そして神の御言葉に従いたいと思い、その努力をするときに神様は必ず祝福するということです。各時代の希望の中にこういう言葉があります。これ、弟子たちの経験ですけれども、イエスが信仰によって天父の守りに安んじておられたように、我々も救い主の守りに安心していることができる。もし弟子たちがイエスに信頼していたら、彼らは平安のうちに守られたのである。彼らは危険な時に恐れたことによって不信仰を暴露した。自分を救おうと努力しているうちにイエスを忘れたのである。彼らが自分に頼ることに絶望してイエスに助けを求めた時に初めてイエスは彼らに助けを与えることがおできになった。これ何の時のことか皆さんわかりますよね。ガリラヤ湖でしたか？嵐にあって死にそうになった時、彼らはもううろたえてですね、もうそこら辺にある荷物を海に投げ捨てて、どうにかこの嵐を乗り切ろうとして頑張るんですが、どうにもならない。にっちもさっちもいかない。そしてふと見たらイエス様は船底で寝ておられる。安らかなお顔で。その時のことですよね。彼ら不信仰だった。でももう自分たちにはもうどうしようもないと思った時にイエス様を思い出して、イエス様に助けを求めた時、初めてイエス様は助けることができるようになった、と言ったんですね。サウルも自分でどうにかしようとした。失敗しました。弟子たちも失敗しました。では私たちはどうしたらいいんでしょうか。大総統、各時代の大総統、下巻276ページ。サタンはキリストのうちに住んでいる、どんなに弱い魂でさえも、暗黒の軍勢よりはるかに強力であることをよく知っている。これ、サタンが知ってるんですよ。サタンは知ってるって。神様のうちに住んでいるもの、この守りの御手にあるものが、ものの中のどんなにちっぽけな弱いものであっても、サタンの軍勢の誰よりも強いってこと。知ってるって。へりくだった心で、神により頼み、神のすべての戒めに服従するものだけが安全なのである。私たちですね、心も体もですね、免疫力を上げていかないといけないですね。体、健康管理しなくちゃいけないですね、やっぱりね。自分自身が免疫力がこう高ければ、そう簡単にやすやすとですね、新型コロナウイルスに侵されることはないはずです。もちろん、手を洗ったり、マスクをしたり、うがいをしたり、様々なその予防策はあると思います。しかしやっぱり、基礎体力、自分自身の体力あるいは免疫力が高い人ほど守られるはずですよね。その方法はいろいろ教えられているはずです。それを学んで実践するのは非常に大事なことだと思います。と同時に心の免疫力。我々が一体どこに頼るのかという精神的な安らぎを求められる場所というのは一つしかないということなんですね。我々の頼むべきお方は天におられる。生きて私たちを取りなし、私たちを守っておられる生きた神様であります。そのお方にですね、全的に献身したいものであります。こういう時代ですが、ともどもにですね、本当に神様に目を向けて前進していきたいなと思います。それでは終わりの賛美歌、契約の虹の88番。主よ守りの御手を述べという賛美歌だったと思います。
Thank you.
お祈りいたします。天におられます優しい神様、 あなたは憐れみ深く、私たちが本当に足りないものであるにもかかわらず、私たちをいつも支え守ってくださいますことを本当に感謝いたします。そしてまたこのような時代、さまざまな問題が起こっている時代にあって、将来に希望が持てない方々も多くいるかと思いますけれども、しかし、これは聖書の予言の通りに、ことが動いているということと、そしてその、終わりには、神を信じる者に大いなる希望が、また喜びが待っているということを示しています。どうぞ私たちがその神様の大いなる祝福を、目当てに、それを期待して、日々喜びを持って生きていくことができるように、私たちの心の内に平安と喜びをどうぞ与えてくださいますようにお願いいたします。そのために神様はどのようなお方であるかということを学び、知っておくことは非常に大切なことです。心を天に向け、神の御言葉を学んで、それに従うものとなれますように助けてください。各地であなたを覚えて礼拝している一人一人に、豊かな祝福と支え、神の守りがありますように。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話0980-562783 ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス CONTACT info@srministy.com。 なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministy.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。